こんにちは、逆転営業アカデミーの木村守です。今回ですね、特別ゲストとしてですね、我が家の、奥様、に、お越しいただきました。ようこそ、奥様。
どうも。
よろしくお願いいたしま
お願いします
。お願いいた
す。
します。ね、なかなかこう、奥様に出ていただくっていうのはないんですけれども、ちょっときっかけがあったんですよね。スマホをね、今回、買い替えるっていうことで、まあ今日一緒に行ったんですけれども、まあ本当にどっと疲れたというね。
ねえ、
こんなに
本当
疲
に、
れるのかっていうぐら
初
い。
めての疲
だ
れ。
いぶ結構格安スマホまで今までも乗り換えてきてるんで、結構格安スマホの乗り換え慣れみたいなのをしてるんで、だいたい2、3時間、3時間ぐらいで終わるよね。1契約が
ス
ね。
マホだけだとね。
なんですけど、今日やっぱ4時間近くね、かかったっていうことで、まあそれがなんでかなみたいな
ああ、
ところも含
そう。
めて、まあ、で、まあ、結論、やっぱ、相手がやっぱり新人、まあ、今日、まあ、年間4月12日ってことで、まあ、春先、4月1日に入社された方だったんじゃないかなって、そのスマホの販売員さんがね。っていうことで、いろいろ思い返していくと、あ、これはちょっと聞いていただければ、ちょっと役に立つのかもしれないなっていうことで、このようにちょっと音声を取らせていただいて、まあ、コンテンツとしてね、作ってみようかなっていうことで、で、新人スマホ販売員の失敗あるあるってことで7つ、思い起こせば7つあったよな、みたいな。ちょっと いや、その人が悪いって言ってるわけじゃなくて、あ、こういったことってやっぱ他の方も気をつけられた方が、で、営業にも通じることなんですよね。だからちょっとそのあたりを、一個一個どんどん行きたいなと思います。まず一つ目、冒頭のつなぎっていうね、ことなんですけど、もともとはあれですよね、奥さんは、スマホはそんなにたっぷりのギガ数使ってないですもんね、もともとはね。で、昨日電話したんでしたっけ？その家電量販店に行ったんですよね。行く前に昨日ちょっと電話してっていうことで、どんな感じで電話したんでしたっけ？
一応今の契約の状況と何台2台変えたいよっていうのと、でどんなプランがありますかってプランも聞いて、でまあその SIM と機種と両方変えるんだったらこれだけの割引つきますから、その機種がすごく高くてもその割引でプラマイゼロで、ゼロでいけるぐらいの値段で、1台契約できると思いますっていう話だった。
なるほど。
で、一応お名前も聞いて、じゃあ、わかりました。じゃあ、明日の、営業時間の10時に行きます。で、まあ、木村ですって伝えて、で、お願いしますって言って、一旦切った。っていう流れ
なるほど。
だね。
で、当日行ってみて。
行ってみて、で、全然違うところの、まあ、家電量販店だから、いろんなね、スマホの会社がある中で、格安 SIM じゃなく、ドコモさんだよね、あれ、ドコモって書いてあったもんね。
僕はあんまり詳しい社名はあんまり言わんほうがいいかもしれない。そう。で？
そう、なんか書いてあって、で、大手、直していただいて、そう、大手のところに話しかけ、全然違うところ話しかけちゃって、で、まあ、ここの、携帯会社さんなんです。で、誰、木村です。約束10時にしてます。って言って、つないでもらって、で、
家電量販店のもう本当に最大手、あ行から始まる、家電量販店の最大手のとかね、もう家電がいっぱい、白物家電とか、まあいっぱい並んでるんです。テレビとか、冷蔵庫とかね。一番真ん中にこうスマホのコーナーがあるみたいな、そんなところでの、店員さんとの話だったんですよね。で、冒頭、まあ店員さんが、もう昨日電話した人だと思ったんですよね。
まあ一応名前も伝えてあるし、まあ10時に行きますっていうのも伝えてあるから、で出てきた人が、その電話をした人だと思って、その流れも分かってるから、もうそのまま、 話を、
うん、
向こうのね、うん、その販売の方がそのままこう2台の契約の紙を持ってきて、
はいはい、
そのままバババッと喋られたんだけど、
うん、
でこっちが伝えたいことと、
うんうんうん、
向こうの方がこう言ってくる話と、
うん、
ちょっとなんかズレがあったっていうね、最初ね。
はあ、はは
あ。
なんで本当はその時点で例えば昨日は、まあ、例えば A さんだった。でも今日私は B さんのね、昨日は鈴木さんだった。うん、昨日、でも私、田中と申しますって言って、
うん、
すいません、昨日、鈴木というものが対応させてもらって、電話対応させてもらったんですけれども、申し訳ない。ちょっと、今日ちょっと、お休みいただいてまして、ちょっと私、田中が、対応させていただきます。もう一回ちょっと改めて、引き継ぎも受けてるんですけれども、もう一回改めて、ちょっとご紹介をお伺いさせてもらってもいいですかっていう投げかけが本当は欲しかったんだよね。
うん、
うん、
そう。でも私も確認しなかったのは悪いかもしれないんだけど、
うんうんうん、
だけどもうこっちは、まあ、名前も伝えてるし、うん、時間も伝えてるから、
うん、
その電話した相手がもう出てくるもんだと思ってるから、
はい、確かに
あれっていうこの食い違いが、
はいはい、
あれって最初思ったんだよね。
その冒頭のつなぎで担当者が違うんだったら担当者が違うよっていうのはちゃんと伝えなきゃいけないってことですね、うんうん、じゃあ次行きましょう。じゃあ契約内容の把握でパニックっていうね次は、
うん、
まあこれはあれですよね、その契約内結構ねそのインターネットの回線とかも絡めて今回まあ話をしようかなって、うん、まあちょっと思ってて、まあそれで多少割引もあるかもしれないなと思ってで契約内容を見せたんですけど、その方の会社のインターネット回線だったんですけど、でもまあ、新人さんだったからでしょうね、
うん、
もうパニックになっちゃって、
うん、
もうちょっと分かりませんみたいなね、分かりませんとは言わないけど、
ちょっとフリーズ、
ちょっとしどろもどろになっちゃったっていうね、うん、それで多分15分20分ぐらいはかかったよね、
う
ん、多分
その
契約の内容の理解について、
うん、そうそうそう、
結構複雑な、確かに複雑な契約内容ではあったんだよね、その会社独特のルールみたいな、
うん、そうだね、独特のルールがあったからね、
そう、ちょっとかわいそうだったけどね、
うん、
なんでまあこれもね、うん、だから多分新人さんであろうっていう前提で今これ話してるんで、
うん
うん、本当に、
うんうん、
新入社員の4月1日入社なのかは、うん、定かではないけれど、
うんうんうん、
まあでもそれだと仕方ないよねって、まだ2週間経ってない状態でっていうふうになった、うん、なった時にね、
うんうん、
ただでもまあそういったところの既存の契約内容っていうのはしっかりパッと見て把握できるようにしておきたいところですよね。
うん、
ということで、次3つ目。価格の提示の時に、1ヶ月目の月額費用を飛ばして2ヶ月目にの説明に入るっていう。
うん。
うん、これどういう状況だったでしたかね。その価格の説明をしていただくってなった時に、
うん。
いや、普通だったら1ヶ月目はいくらで、
うん。
で2ヶ月目はいくらで、
うん、
で3ヶ月目から6ヶ月目はいくらなんですよみたいな話を本当はするところが、
うん、
いやまず2ヶ月目が
、うん、
いきなり2ヶ月目くらい
、うん、そうそうそう
2ヶ月目みたいな で聞いたら1ヶ月目はって聞いたら無料なんですって、いやそれはちょっと知らなかったみたいなね
言ってほしかった、
そうそう、別にそれはそれで無料だったらいいんだけど
そうそう
そうそうそう、でも
必ずこう1,2,3 っていう順番でこう伝えてくれると嬉しかったかな、
ね、っていうのはありましたね。まあ本当細かいところなんかいやそんな細かいところつつくんかみたいなところなんですけど、でも、
うん、
お客様の立場としたらやっぱり初期費用今日いくらかかるのか、
うん、
そして、1ヶ月目2ヶ月目また3ヶ月から6ヶ月目じゃあそれ以降はいくらなのか、まあそれが知りたいというね、
うん、
近いものからまず聞いていきたいっていうのがあるんで、それをね挙げさせてもらいました。でそして次、名義の把握をせず契約作業に入ろうとしたっていうね。
うん。
これもちょっと困りましたよね、本当に。
うん。
だから、契約寸前まで行ってんのに、名義が、もともと、その奥さんの、奥さんが使ってたスマホの名義と、で、新しくその契約する、まあ、インターネットのその回線の名義っていうのがあったんで、これの食い違いがあったんですよね。うん、そういう感じじゃなかったか。
いや、そこではなかった。
あ、そこではなかった。失礼。
その携帯自体の前の携帯の契約者と、
はい、
今回、 契約する契約者の名前が違った
っ、はい、あ、そういうことか。あ、ごめんなさい。じゃあ僕もちょっとちょっと僕も途中で疲れてきたので、うんうん、全部聞けてなかったっていうのがありましたね。ただやっぱこれも今現状ご契約されてる契約者の名義っていうのはどなたでしょうかっていう現状のやっぱり把握っていうのと、であとこれから、要は乗り換えた後の名義ってどなたになりますかって、これが一致してないと、弾かれてしまうんで申し訳ないです、ちょっと お伺いできますかって、まず現状を把握してから契約作業に入るっていうね。でこれの失敗で契約取りこぼすともったいないもんね。
うん、
っていうことで、そして、次が、5つ目ですね、スマホ代の値引き額を伝えてくれなかったっていう、これも、うん、まあこれも本当細かいんですけどね、すごくもったいないなって、まあ、本当4月1日の入社の方だったらもう仕方ないんですけど、まずさっきのね、価格提示の話をしてくれたさった時に、まあ、スマホ代はまあ例えば3万円ですって言ってくれて、で、ああそうですか、でその昨日の電話では、
うん、
ほぼほぼね、もうスマホ代もうかからないぐらいの割引が入るっていう話だった、うん、今多分2万8千割引入るって話だったんだけど、うん、でも割引額について言ってくれないっていうね、
機種代だけ、まあ、3万円かかります。で、あれ昨日の話ではこれだけの割引がね入るって聞いたんですけど、
うん、
って言ったら、あ、すいませんちょっと確認してきますって言ってね、裏に確認しに行
ったりしたよね。そうだね、そうですね、そう、
あれっていうね、
うん、なんかやっぱそこも、これだけ割引になりますっていうのを、まあ分かって、まあできれば、まあ今回予約して家電量販店行ったんで、できればその前にある程度、まあこういうのスマホ代ってね、よく話の分かりやすい方はやっぱ紙に書いてくれるんですよね、白い紙に、
うん、
表にしたりとかして、例えば初期費用いくら、うん、端末代いくら、
うん、
で、月額いくらって、まあ、そういった形でやっぱり紙に書いて、見せてもらうっていうね、実際そのパンフレットに書いてる数字と実際の話が違ってくることは結構あってですね、うん、そういうのをうまくこの紙の上で表現する、うん、っていうのをやってくださる方っていうのはよりスムーズにやっぱり進むっていうね、うん、ことなんで、まあそういった値引き額も含めてやっぱり提示してあげないと不親切だよねってことですね。じゃあ6つ目、スマホケース見に行ってください事件っていうね、
衝撃でした。
そう、その新しいスマホにするんで、ちょっとスマホケース、ちょっとね、アメリカの会社のスマホだったんです。僕もちょっと初めて、扱うっていうか、初めて使う、ね、我が家では使うスマホだったんですけど、で、スマホケースをちょっと見ときたいな。結構大きいスマホなんで、ね、
うん、
サイズ的に。だからまあ一応どんな感じかな、みたいなね、値段とかも知りたいしとかって思って、ちょっとスマホケースもしよかったら、持ってきて見せてもらえませんって聞いたら、パソコンカチャカチャカチャって打ちながらね、打ちながら、うん、いやちょっとご自分で見に行ってもらっていいですか、もうそんな言い方じゃなかった、
そんな言い方じゃなかった、
どんなふうにした
もうなんかご自分で見てきてくださいみたいな言い方だ
った。ああちょっとも
う投げるみたいな
突き放されたよね、
そんな感じの言い方をされたかな、
そうで、突き放されて、まあまあ、僕はまあまあ、うん、わかりましたよ。で、じゃあちょっと見に行きますって、僕席を立って、まあ見に行ったら、で、この端末のスマホケース探してるんですけど、ちょっとそのケースの近くにいた方に聞いたら、いや、それは取り扱ってませんって言われて。取り扱ってないんかいみたいな。
うん、
まあ、これがやっぱ新入社員だったらもう仕方ないよね。
うん、
仕方ない。うん、仕方ないんだけど、うん、例えばね、ちょっと同僚にちょっと今インカムとかでね、今対応中なんでスマホケースもしよかったらちょっと1個2個持ってきてもらえますかとかね、あるいはスマホケースってこれ置いてるんでしたっけとかって聞いてもらえるともう一発で解決できるって、お客様を席から立たさずにそのまま契約に進められる。でスマホケースなんかだとオプションの 追加購入、うん、おまけ購入になるじゃないですか。うん、つまり、その単価が、客単価が上がるってことになるんで、だから、この客単価上げるためにやっぱり お客様に座っていただいている状態で話を進めていくっていう方がより、進みやすくなりますよね。当然そのお客様が歩くといろんな情報を得ますから、そしたら他の会社でもいいかなとかね。うん、スマホちょっと今この人あんまりいまいちやから違う人に変えようかなみたいな、そういう揺らぎの原因になりかねないっていうことなんで、そういったところもね、気をつけていただければと思います。そして、7つ目。スマホの在庫ね。スマホの在庫が、の、を伝えた時の妙な間っていうね、
うんうん。
これはどんな感じでしたですかね。スマホの在庫、その昨日の時点では、スマホ在庫ありますよっていう感じをおっしゃってたんですよね。うん、電話では。
そうそうそうそう。
でも、行ってみたら、
もうその、電話をした時点でもう受付が終了して、うん、終了した後に、
うん、
その問い合わせの電話をしてるから、
うん、
そこからの受付はない
よね。はいはい、18時だったんですよね。
そう、18時以降に電話してるから、
はいはいはい、
うん、もうそこからの、ね、受付はもう18時までですっていうことだったから、
うん、
まあ、そこからの受付はないだろう。
うん、
で、今日は今日で10時の開店に合わせて行ってるから、うん、まあ、そこからそこまでで、そんなね、すぐ在庫なんてなくならないよなと思って、
うん、
で、この、ね、昨日聞いた一番こう割引が効く、
うん、
スマホの機種でお願いしたいんですって言ったら、
うんうん、
いやで、ちょっと見に行って、
うん、
あ、ごめんなさい、ちょっとなかったですって言われるから、ね、いやいや、昨日の時点ではありましたよ。
はいはいはい、
でやっぱ受付終了してのその間のね時点で、うん、そんな売り切れるっていう、
ね、開店と同時に行ったからね、もう朝、
そうそう
朝、ね、10時に行ってるからね、
開店と同時に行ってるから、
う
ん、その間に
そ
んなにいっぱいの人をどうやって受付するのかなとかね、うん、ちょっとね不思議な、
そうなんで、まあ在庫がないっていうふうにただ一言伝えるんじゃなくて、いや申し訳起動の電話でね、ちょっと担当者なんて言ったかあれなんですけど、申し訳ないんですけど、ちょっとモザイク切らしてるんですよって、この申し訳なさそうに言うっていうね、その、
うん、
お客様の気持ちは十分分かってるんですけど、ちょっともう探したんですけど、もうこれしかなくても申し訳ないですねっていう感じで、やっぱり、接していく。やっぱり相手は人なんで、いや、在庫ないですっていう。
いや、在庫を点々点。だったね。在庫、点々点、ないですっていう感じだったね。
そう。ね、なんかね、昨日聞いたものより若干高いものを出されてきたから、
うん
うん、だから、いや、本当に、昨日聞いたやつは、うん、が在庫ないのかなって、実は僕はちょっと不審に思っちゃったんですよね。要は、
その点々点
で。そう、変な間がある、うん、在庫。ないんですって、こう変な間があることによって、不信がられるっていうね。そうすると、お客さんから不信がられたら信頼関係がなくなっちゃうわけなんで。なんでそういう妙な間を作らないし、もうそもそもやっぱり、いやすいません、昨日は、だったかもしれないですけど、ちょっともう、切れちゃったんですよとかね。あるいは、ちょっと他の店舗に送らなきゃいけなくなっちゃって、急遽とかね、うん。あるいはもう、うん、そうそう、そういうことで、
ここには在庫ないよっていうのをね、
そう、ちゃんと理由も含めて、ね、指名してあげるっていうかね、ちょっと気遣いをしてあげるっていうようなことですね、うん、まあこれも今7つ挙げてきましたけれども、まあ、スマホ販売員ではありますけれども、こういった話もですね、営業には通ずるところだなということで、ちょっと今回はね、特別に奥さんに出演をしていただきました、ということで、以上になります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。